ラジオ
ポッドキャスト
未来会議、はい、文化放送村田です。
ご視聴の方です。
はい、ラジオポッドキャスト未来会議、この番組はラジオポッドキャストのみならずたくさんの音声コンテンツあるいは音声業界を対象として毎回いろんなトピックスを掲げて、より良い未来の音声は何かということを考えていく番組です。毎週月水金最終3回の配信となっております。
はい。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日ちょっと気になったニュースを皆さんに聞いてみたかったのはですね、アマゾンでやってるオーディブル。
はい。
オーディブルがですね、なんと、音で楽しむフィットネスコンテンツ、ビートフィットが、の新作がですね、会員であれば、通貨料金なしで聞き放題のポッドキャストに加わった。つまり、オーディブルでビートフィットを聞けるっていうことになったんですけども、ビートフィットっていうのが、なんていうんですかね、フィットネスのプロが音声でガイドをしてくれる。で、エクササイズを、聞きながらできるっていうようなものなんですけども、なるほど、オーディブルでこんなことができるようになったのかっていうふうに思ったんですけども、
はい。
皆さんビートフィットを前からよく知ってるんですよね。
まあ一応知ってます、知ってます。ボイシーが2016年の9月にサービスリリースしてるんですけど、いつかそのフィットネス系のコンテンツも出せたらいいなと思っていたら、2018年ぐらいにビートフィットさん起業してサービス出してきて、このサービスがどれぐらいこうフィットネスとして伸びるのか見ものだなみたいな感じで見てたので、
日本初の音声フィットネスアプリということで筋トレ、ウォーキング、ストレッチ、睡眠などさまざまなジャンルのコンテンツを、開発配信しているということで、プロの先生の掛け声とともにね、音楽を言わせて体を動かそうということで、なかなか自分でこうやるのができない、ジムにも行くのもできなかったりすると、そういう音を聞きながら自分でこうフィットネスとか、やろうというようなアプリなんですけども、今回そのアプリじゃなくて、コンテンツそのものがオーディブルで、聞けるようになると。
これすごい意思決定ですね。普通これやったら結局オーディブルで聞けたらいいじゃんってなると、オーディブル上のコンテンツプロバイダーになって、オーディブルでの再生回数に合わせて自分たちがお金をもらうみたいな、モデルに一個なってきますよね。本来は自分たちのアプリに来てサブスクリプションでお金払ってほしいはずで、結構悩んだと思うんですよね。ただ、そのビートフィットさんがその認知っていうところはなかなか取りにくいので、その認知をもうオーディブルにいる人って少なからず耳で聞くのができる人たちなので、そこにコンテンツ出すことで少なくともビートフィットっていう存在自体は分かってくれると。でビートフィットさんのコンテンツってその耳だけって言ってるけど、全然そのストレッチのやり方とか画面に映ってるんですよね。なんかもう画面で見てこうやってストレッチしてってなった上でも音出てる部分もあるので、正直オーディブルのプラットフォームで最大限に楽しめるわけじゃない間でそっちに出るっていうことで言うと、広告宣伝費全くかけずにそっちに出せるっていう風な考え方もあるのかなと思います。
これは実は我々も同じようなことがあって、ラジオって、コンテンツのプラットフォームでもありコンテンツプロバイダーでもあるんですけども、いろんなところに今コンテンツを出してるんですけども、お金をもらって出してるところもあって、サブスクの中で出してるとこもあれば、無料で出してるとこもあるんですね。で、言ったようにそのコンテンツの認知を高めるファンを獲得するためには無料で出してもいいだろうっていうものもあるし、お金を取るためにだったらコンテンツを売るっていうのもあると思うんですけども、いろんなね、コンテンツとかサービスを作ってる会社さんとか事業者としては、他のプラットフォームとの付き合い方、使い方っていうのはすごく大事ですよね。
いや、これ悩みますよね。
ね、本来ビートフィットのアプリにみんな来た方がそれはビジネスとしてはいいわけに決まってるんで、
いやそうですね。だから確かに僕でもやっぱ出すかなと。やっぱオーディブル上のユーザーにリーチして知ってもらうは、金出してでもいいからやりたいことではあるので、そこに出して再生する、オーディブルはこうやってね、自分たちのプラットフォームの強さを売りに、どんどんいろんなコンテンツ入れていけば結局ユーザー自分たちががめちゃうっていう、なので
そうですね。あと一個その気になるのは、オーディブル、もともとその朗読系のコンテンツが多かったり、ポッドキャストもあるんですけども、そこで、コンテンツのものを楽しむというよりは、どっちかっていうと、この音声で、一緒に何かをやるとか、音声でやり方を聞くみたいな、音声のコンテンツそのものを楽しむというよりは、音声を使って何かをするっていうようなのが、このビートフィットもそうですけども、これからもっとなんか、あるような気もするなと思ったんですよ。
いや、出てくるでしょうね。で、ただその音声で何かをするっていうコンテンツ自体がそのどのプラットフォームでやるのか、それごと専門なのか、そう、オーディブルをつけようってわざわざ思うのか、この辺難しいとこですよね。
まあ、音声のいいところって何をしながらでも聞けるっていうのがあるんで、うん、まあ、これフィットネスでそうですけど、動きながら、お散歩しながら、走りながらでも聞けると、
うん、
そうするとそれに応じたコンテンツもあれば、ね、あの音声ガイドなんかもそうですよね。なんかこう自分の行く先々の情報が音声で入ってくるようなものがあれば、うん、それより楽しめますし、なんかこう音声コンテンツのあり方として、なんかこのその作品そのものを味わうというとは違う音声の情報の伝え方っていうのは、なんかいろいろ考えものかなと、
うん、そうですね、ちょっとこう結構今プレイヤーがどんどんこう移り変わりがすごい激しいなという感じもあって、オーディブルもだんだん動いてきて、オーディブルはやっぱりコンテンツ側で動いていますよね、で番組側でやっぱ Spotify がすごい動いていて、でそこに日本の企業さんたちがもう金ちらつかされてもうピロピロ動いていくっていう感じに結構なってるなっていう
ピロ
もうね感じで、
ピロピロね、
これがやっぱりそのプラットフォームを持ってユーザー母体を持っているってことが、
うん、
もうかなりの強さになってしまう、
うん、
でそれからあの収益母体を持ってるってことですね、
うん、
まあ、そうなった時にそのユーザーから直接課金する仕組みを持ってるプレイヤーが結局ほとんどのものを牛耳ってしまってるっていう、
そうですね、
うん、
そこですよね、
うん、まあどんだけもうユーザーとのファーストタッチを持ってるプラットフォームになれるかってところは結構今後もすごい勝負になってくると、うん、もしそれが難しいってなったら、うん、結局今回このビートフィットさんとオーディブルみたいにもうファーストタッチ持ってるオーディブルの方に、うん、まあまあタッチは難しいけどその後だったらサポートできるっていうところがまあ乗ってくるっていう、
うん、
そういう感じになってくるのかなっていう、
そうですね、実際小川さんオーディブルって聞きます？
あのね、僕はもうあんまり聞かないです。そのね、僕は聞くよりも喋ったり発信する側の方をめちゃくちゃやるようにしてて、
ああよく喋ってますもんね。
よく喋ってます。
はい、
でもねこの世でね発信者のこと考えながらね作ってるプレイヤーってめっちゃ少ないんですよ。で大体音声サービス作る人も聞くのが好きな人がめっちゃ多いんですよ。
そうか、
そうですね、僕はもう時間はできる限り発信側に使おうというふうには、
うん、だからまあボイシーのサービスは、まあ、発信者を考えたサービスが多いわけですね。
そうですね、もうそこしか考えてないっていう、うん、とこですね。
なるほど、まあ、でもこのどれぐらいこのオーディブルでビートフィットみたいなコンテンツが伸びを見せるのか、ちょっと私データを見てみたい気がしますけどね。
そうですね、でも結局オーディブル上の、お金のプールは一緒なのでコンテンツ同士で取り合いになるんですよ。
そうですね、
そうだから今後よりいいコンテンツが入ってくると周りはゲッって再生数一部奪われんじゃんみたいな、オーディブルさんなんとかしてもっと人集めてきてくださいよっていう、そういう流れになるわけですね。
そうですね、
ちゃんと実行できるのかはオーディブルの大変さになるけど、結局これでオーディブルが集金できる金額はある程度一定決まっていて、それを再生数比例で分配すると結局他のみんなお金入んないじゃんになると、みんなじゃもうオーディブルいいやっていうふうに逃げていくわけですが、ただどうせ乗っけといて、まあちょっとでも入るんだったらいいかっていう、そういう思考もあるので、結局みんななんかだんだん収益減っても結局は乗してるっていうことにもなってくると思うんですね。
かもしれないですね。
ここも難しいとこですわ。
難しいとこですわね。まあでもこのニュースを見て私も確かになるほどってうなずいたところもありました。
なんか巨人が全部食っていくモデルになりつつあるって感じですね。
まあ、それは流れはね、スポティファイはじめアマゾンみたいな大きい会社さんがやってるのは、
そうですね、
分からないです
ね。もうなんかちょっとね、日本企業としては戦いたいですね。
戦いましょう、はい、戦いましょう、もう我々も黒船に対して、
そんな負けてらんないですよ、
はい、頑張りましょう、
頑張っていきましょう。
はい。